コリントの信徒への手紙第1、8章1節から13節を読みました。前回は8章の1節から3節を通して恵みに預かりました。8章の1節を見ますと、偶像に備えられた肉について言えばとありまして、偶像について備えられた肉をめぐる事柄について、パウロがコリントの信徒へと書き送った言葉がずっと続きます。前回見ましたように、その言葉はずっと続きまして、10章その終わりまで、正確に言えば11章の1節まで続きます。偶像に備えられた肉を食べてよいか、いいですよ、ダメですよ、というイエス・ノーの答えを与えるのではなくて、そのことをめぐって本当にキリストを信じる者にふさわしく考え、また判断し行動するとはどういうことなのかを、コリントの信徒たちが自ら自分のものとするようにと書いています。まあ、そういう意味で、これは偶像に備えられた肉という当時の具体的な問題のみに関わることではなくて、私たちが神様を信じて、イエス・キリストを信じて、この世で歩んでいくときに、いろいろな事柄に出会いますけれども、そこでどのようにそれを受け止め、判断し、また決断し行動していけばよいのか、そのことに通じる事柄であります。一節から三節で私たちが見ましたのは、偶像に備えられた肉、まあ、このことについて知識を持っている、まあ、このことをめぐってですね、信仰的な知識というものをコリントの信徒たちはもうすでに持っている。だけども、それではこのことに対する正しい答えは出せないのだということを教えていました。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。まあ、この我々は皆知識を持っているというのは、これはパウロが言っていることではなくて、コリントの信徒たちがそう言っているわけですね。それについては私たちは分かっていると。だけどもそれについて分かっているということだけでは答えは出せないということであります。信仰に基づく答えをそこに出していくためには、その知識が人を高ぶらせるようなものであってはならない。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。まあ、それが本当に愛を持って自分を作り上げ、また兄弟姉妹たちを作り上げるようなものでなければ、そういう行動へと、あるいはそういう決断判断へと進んでいくような知識でないならば、それは持っているとは言わない。本当の意味で持っているとは言わない。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人はまだ知らねばならぬことを知らないのです。知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その知識を持ってですね、本当に神様を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。まあ、これは神様との交わりの中で生きているということです。そして、そこから今日の箇所に入ります。そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。これは本当に信仰の知識ですね。とてもよく整理された信仰の知識であります。コリントの信徒たちは、かつては 唯一の神を知らない者として多くの神々をあちらの神、こちらの神、この神、あの神を拝んでいたものでありましたけれども、今や唯一の神を知る者となって唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。この信仰の知識を持つ者となっているわけであります。だけども先ほど見たように、このことを知っているからといってこの知識が本当に神様を愛する知識、また神様の御前にへりくだる知識、そしてまたその愛をもって自分を作り上げ、兄弟姉妹を作り上げ、また隣人を本当に作り上げ、こういう知識となっていなければ、それはまだ知っていない、まだ知るべきほどのことも知っていない。これは知るべきほどのことも知っていないというのは、まだまだ知らなきゃないことがあるということではなくて、知り方が間違っているということです。高ぶらせるような仕方で知るというならば、これは本当の意味で神様を知っていることにはならない、信仰の知識を得たことにはならない。知れば知るほどに本当に神様の御前にへりくだり、神様を愛し隣人を愛する、特に信仰の兄弟姉妹たちを愛することへと進んでいくような、そのような知り方でなければ、その知り方が間違っている。これはとても重要なことですね。私たちは信仰の年月を重ねると知識も増えます、経験も増えます。だけどもそれらが間違った仕方でそれが増えていく、それが重ねられていくとしたならば、これは役に立たないということです。知れば知るほどに正しい知り方でそれを知っていくのでなければ、知識の多い少ない、あるいは経験の多い少ない、これで測ることはできない。ここにあるようにですね、明瞭に唯一の神以外に神はいない、これは明瞭な信仰告白です。おそらくコリントの信徒たちがこれを私たちの自分たちの信仰告白としてしっかりとこう身につけていたことと思いますが、それだけではダメだという。現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれる者がいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰って行くのです。また唯一の主イエスキリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。とてもよく整理された信仰の知識です。このことを知る者として、本当に正しい知り方で知る者として、この偶像に備えられた肉というものについてどう対処していくのか、このことが個々の課題ですね。7節からこう続きます。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。この7節注意してください。この知識が誰にでもあるわけではありませんというのは、このコリントの信徒たちのことを言っているんですが、これをただ単に知らないということをここに問題にしているのではありません。これはクリスチャンなら、クリスチャンならみんな知ってるわけです。また教えられればわかることならです、信仰を持っている人々がですね。でもこの知識が誰にでもあるわけではないというのは、本当にこの知識がしっかりとその人のものとしてその心の中に収められてはいないということです。まだその知識がその人の心を捉えてですね、その人の心を守ったり導いたりするものとなっていない、そういう人々がいるということです。後の方で 弱い良心と出てきますが、そういう弱い良心の人々がいるということです。よく識別がまだなされていない。確かに聖書を通して、聖書の御言葉を通して、また使徒の教えを通して、先ほど見たようなですね、信仰のとても明瞭な言葉が伝えられて、それを受け入れて、なるほどそうか、唯一の神だけなんだな、全てがこの神様から出るんだな、そしてイエス・キリストがおられるんだな、そしてこのイエス・キリストにおいて万物が存在するんだな、このお方なんだな、このお方に全てが返っていくんだな、こう教えられて、それを信じてはいるけれども、まだそれが心の中にしっかりと収まってですね、その心を捉えるまでに至っていない。まだそれによっていろいろなことを判断するところにまで至っていない。そういう人たちがいるのだということです。そういう人たちにとっては、この偶像に備えられた肉というものはとても難しい影響をですね、その信仰のあり方に与えるものであるということ。その知識がしっかりとその心の中にあってですね、その人の中でも明瞭になっている人ももちろんいる。だけどもそれがまだ明瞭になっていない人々もいる。まあ教会とはそういう場所ですね。主を信ずる人たちはそれぞれが達したところに応じて歩んでいますから、すべての人が同じように足並み揃えて進んでいるとは言えません。そういうふうに知識がしっかりとその心に収まっていない人は、この7節の後半を読むとですね、こうあるわけです。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だということが念頭からさらす。分かっていても分かっていないということがあるわけですね。頭では分かっても心が騒ぐということもあるわけです。唯一の神がおられるだけだと、全てを支配しておられると。なるほど、その神様が全てを良くしてくださるんだから恐れるなと言われても、恐れる心はあるわけです。まあ、こういうありさまですね。この偶像に備えられた肉に関してもそうです。この肉を食べたところで何かを失うわけではないし、また食べたからといって何かを得るわけではない。この肉そのものに何か私たちに影響を与える何かがあるわけではないと頭では分かっていてもですね、それを食べると本当に心が騒ぐと、神様を信ずるその信仰が本当に騒ぐ。そして神様に対して何か罪を犯したかのように、そのように思う思いが去らない、こういう人たちもいるということであります。肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。汚されるというのは、これは信仰の心が汚されるということ。曇りなく神様を信頼し、神様の御前で確信を持って神様との交わりを喜ぶ、楽しむ、その心が汚されるということです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなた方が、知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのに、その良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。この強められてという言葉は、愛は作り上げると と8章の1節にありましたけれども、そのと同じ言葉です。その良心が強められて、間違った仕方で強められて、間違った仕方で立て上げられて、その人は自分自身としてはまだまだ事柄が明瞭でないのにいいのかなと思ってですね、まあ、強められたかのように錯覚してですね、そして偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか、まあ、この偶像に備えられた肉を食べても何の影響もない人もいるわけですね。信仰においてもよくその心の中に神様のことがよく収まってですね、この信仰の知識が収まって、この偶像に備えられた肉というものがその信仰にとっては何の影響もない、こういう人もいるわけです。食べようが食べまいが、だけどもそうではない人々、今まで偶像に親しんで、そしてその像に捧げられた、神々に捧げられた肉を食べて、まあ肉を食べるというのはこれは食事をしてですね、食事で終わらないわけです。そこで食事をした後には、当時の時代、まあ特にその後非常にみだらなことがですね、その食事の後行われたり、そういうことがあったようであります。だからそういう生活をしてきた人々にとっては、そのようなこう食事をした時に、その肉を食べた時にその記憶がよみがえり、唯一の神様に悔い改めて立ち返ったんだけれども、その記憶がよみがえって、もう心が騒ぐと、また背を向けてきた道に自分がもう一度歩み出しているかのような思いにとらわれる、こういう人たちもこういるわけであります。そういう中で、その良心が強められてというのは、まあ、間違った仕方で強められてですね、人は大丈夫でも自分は大丈夫じゃないんですから、自分自身が神様前に立て上げられていくには、人とは違った自分なりの立て上げられ方があるわけですから。まず土台を掘り下げて、そこに土台を敷いて、そしてそこに一つ一つ重ねていく。神様は一人一人にそのようにこう、なさる。その神様のご計画がありますから。でも、まだ自分はそうではないのに、そうであるかのように振る舞って、あなたの知識によって、そのような振る舞いをすることによって、弱い人が滅びてしまいますというのは、神様との関係が本当に傷つけられていくということ。神様を信じて、しっかりと結び合って、そこから成長していた神様との交わりが傷つけられていくということ。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。このようにあなた方が兄弟に対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのは、キリストに対して罪を犯すことなのです。まあ、自分が大丈夫だからそれでいいかのように振る舞ってはならないということであります。愛は作り上げるとありましたけれども、その愛は自分を作り上げるとともに、また兄弟姉妹を、また隣人を作り上げていく、そういう愛であります。だから自分さえ良ければいいというものではない。ね。あるいはその知識によって自分はどこかに達して、そしてまた他の人々はあの辺に達しているかと見下したり、また持ち上げたり、そういうものではないということであります。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。実際、キリストの十字架の愛によって自分が今ここに生かされ、またその兄弟も生かされている。知っていると言いながら一番肝心のところが抜け落ちている、こういうことがこうあるわけですね。知り方が間違っている。 誰を通して、また誰のことを本当に知っているのか、どなたのことを知っているのか、知り方が間違っている。パウロはここで驚くべきことを言います。パウロ自身はもはやその偶像に備えられた肉によって、その良心が汚されて、このことによって神様に対する確信が左右されるようなものではありません。だけども、だからといって彼は自由に振る舞うのではなくて、13節こうあります。それだから、食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。パウロが持っているのはこういう知識であります。こういう知識です。人を高ぶらせる知識ではなくて、神様の前にも人の前にもへりくだらせ、また作り上げる、そのような知識であります。このような知識、それをもってこの偶像に備えられた肉の事柄を考えるときに、私に関してはね、あなた方に関してまだこれことは進めてません。あなた方がこうしなさいとか、ああしなさいとか、こういうことは何一つ言ってないわけです。私に関して言うならば、兄弟をつまずかせないために今後決して肉を口にしません。まあ、そういう意味で私たちがこの世で歩んでいくときに、いろいろなことで悩んだり迷ったりすると思いますが、知恵の欠けた者がいれば神様に求めなさいと、そうすれば速やかに惜しみなく咎め立てしないで、その知識が与えられる、知恵が与えられる、神様を知り、また神様の御心を知るということが与えられる。だけども、その与えられる知識というものがどういう仕方で受け取られなければならないか、そしてまたどういうふうに正しく受け取られたならば、その結果がもたらされるか、改めて見た通りであります。このようにあって悩むことは避けられませんが、本当に正しい仕方で主を信じて悩みながら歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、知識は人を高ぶらせ、愛は作り上げる。本当に知ることができますように、自分を作り上げ、人を作り上げる誠の知識を正しい仕方で受け取り、それによって良き判断を持って、また決断を持って日々に歩んでいくことができますように、小さなことから大きなことまでいろいろと私たちは判断し、また決断し歩んでいかねばなりませんが、そのすべてにおいてどうぞ主よ、あなたの良き導きを与えください。その導きにおいて、あなたがいろいろなことを示してくださることと思いますが、それを正しく受け取るものとさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の447番です。